ミオのボイスダイアリー2024年4月の3日水曜日、ミオのボイスダイアリーです。この番組は私ミオが日々起こったことをつらつらと喋っていく恋日記ポッドキャスト番組です。よろしくお願いいたします。だいぶ戻ってきましたよ。それでも多分結構声がこう鼻が詰まっている感じだとは思いますけど、もうほんとね、久しぶりに辛かったなーっていう感じでしたけど、風邪をね引いておりまして、3日前ぐらいですかに、まあそれでも撮ったんですけど、全然途中でもなんか咳とか鼻水とかもうなんかもういろんなものがギャギャギャってなって、ちょっと一回食べますって言って、もうそっからはもう全然喋ることができないみたいな感じでしたけど、やっとねここまでたどり、まあもう全然まだ完璧っていうか完治はしてないですけど、もうだいぶねほんと良くなりましたね。よかったなっていう感じですけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、4月の3日水曜日の振り返りです。リアルタイムはですね、日付をまたぎ、日は昇り、8時35分を回っております。朝ですね。はい、でこんなね8時35分にこの振り返りを取れるのはなぜかというとですね、今日在宅だからです。はい、昨日も在宅でした。まあ正直ですね、熱がないので、まあ出勤しようと思えば、体力的に出勤しようと思えば出勤できるんですけど、まだ菌の塊ですので、私もなんか病原菌のね塊ですので、その狭い車内に行って周りに撒き散らすっていう可能性の方が非常に高いので、でも上司と相談をして、では別にまあ行ってやらなきゃいけない仕事はもちろんあるんですけど、今もう今日絶対に行かないとみたいなものはないので、まあそれだったらまあ在宅でまあできることをやってみたいな感じで、だからもう会社からしたら無理して来なくていいよみたいな、無理して来てその他の人にね移ったりとかするぐらいだったらっていう、まあこともあるし、まあ単純にそんな別に無理して来なくてもいいんじゃないみたいな、心配をしてくださっての、まあ7割ぐらいは前者の理由だと思いますけど、はい、ちょっと待ってね、もうここ数日ですね、ルイボスティーをガンガン飲んでるんですよ、ホットで。でやっぱあったかいものをね飲むと喉にねすごくなんかいいなっていう感じがあるし、まあ、体も温まるのでいいんですけど、ちょっとね蓋を してたらもういつまで経っても冷めないので、さっきちょっとね舌をやけどしましたけど、はい、でそう4月の3日ですけど、今まあこうやって喋れてますけど、4月の3日の朝はやっぱりまだ全然ちょっとね喉が痛い、とにかく喉が痛いのがすごくて、でもう連日喉が痛すぎて寝れないみたいな、まあ、この喉が痛いのが鼻が詰まって、で鼻が片方詰まって、で喉が乾燥、鼻が乾燥して喉が乾燥してみたいな、喉に一点集中でなんかもう痛いみたいな感じになって目が覚めるみたいな、でもこう頭がはっきりしているわけではないので、こう眠気まだこう なんか痛いなって言ってずっとうつらうつらしながらみたいな感じで、辛いよ眠いよ寝れないよっていうね感じの夜をまあ迎えてたんですけど、連日でこの日もまあそんな感じで、まあ、ちょっと寝れたかなっていう感じで、まあ、朝を迎えて、まあ、それでももうこの喉はまあやっぱり痛いなっていう感じで、この時が4日目ですね、4日目だったんですけど、結構いろいろネットで調べてて、まあ、鼻風邪、まあ、通常でよく言われる風邪っていうのが、まあ、ピークは 2,3 日目だよみたいな感じで、でそこから徐々に、まあ、こう症状は緩和というか、まあ、減少していって、完全に完治するのが、まあ、1週間から、まあ、10日ぐらい かなっていう。でまあそれまでは良くなっても、やっぱそのさっき言いましたけど、こう菌っていうかね、ウイルスが体に残ってたりとかするから、まあ、あまり無理しないようにというか、まあ、まあ周りにもね、撒き散らさないようにみたいな感じだと思いますけど、で4日目だったので、でもなんか全然治る気配がしないなみたいな。で薬もいただいてたんですけど、まあ、正直これは、まあ、薬が効いてて、まあ、多少抑えられてるのかっていうことなのか、全く効いてないのか、どっちか分かんない、まあ、マシにしてもらってるっていう感じでしか取れないぐらい、もう本当に効いてんのっていうぐらいの、効果だったんですけど、まあ、薬をね飲んでなくて風邪の症状をこう過ごすっていう、時間軸を同時に過ごすことができないので、まあ、結果的にはまあ聞いてる感じは私は全然しなかったけど、まあ多少は抑え込んでくれてたんだろうなっていうふうに、まあ、思うしかないんですけど、まあ、それでも、まあ、結構辛くて、で4日目で、いや薬もあと1日分しかないし、いやどうしようかなとかって思って、でも病院の方にもちょっと連絡をね、いやもう全然効かないんですけどみたいな感じで、そうなるとまた別のなんか内科に行ってとかっていう風になると、いやもうそれも無理なーと思って、でとりあえずもうちょっと様子を見ようと思って、というか薬を飲み切ってからでもまあ遅くはないかなとかって思って、まあ若干良くはなりつつあってたんで、まあ、もうちょっと様子見てみようかなみたいな感じで見てて、まあ午前中終わってから、あ、今まで、鼻がすごかった、まあ、鼻水がすごかった、お食事中の方本当にごめんなさい、結構粘液的なことの話が結構多いので、お食事中の方本当にごめんなさい、というかこういう話が苦手な方本当ごめんなさいっていう感じなんですけど、まあ鼻水とかがねすごくて、もう鼻セレブともう大親友みたいなね感じでしたけど、まあそんなのが咳にちょっと変わり始めてみたいな。ただでも咳もその喉が痛い状態での、もう死ぬっていう感じの咳、痰とかが絡んでる、もう要は痰を出そうとしての咳だと思うんですけど、そんな感じなのでもう喉激痛みたいな。でももうなんかね、咳が出る時のなんちゅうの、肺から、肺っていうかもう奥からムズムズムズムズムズみたいな感じで上がってくるのがもうわかるんですよね。だから、あ、なんか来るなっていうのは、来るっていうのがわかるので、もうそういう時とかは横になってるとね、結構なんかそういったムズムズってせり上がってくる、来たんですけど、寝てる時とか、ちょっと横になった日に中、休憩って言ってこう横になってたりとかするとこう来るんで、はちょっともう起き上がらないとみたいな、まあ、寝ながら咳すると結構まあちょっとね誤嚥しそうな感じだし結構きついので、もうちょっとよいしょって起き上がるんですけど、まあ、いかんせん今お腹が出てるのでで腰も痛いしみたいな、もう満身創痍だよマジで。でも、あ、もう急いでもうせり上がってるのは一気には加速しないけど、でも確実に上がってきてるから排出がないとみたいな感じで、でもお腹に負担がないように、あ、腰痛いなーって捕まりながらこうよいしょって言ってブワーっていう、もうね地獄、いやこの状態で会社は絶対行けないよなみたいな、こんな状態で咳してるやつと一緒に同じ空間には絶対いたくないしみたいな感じで、でもそういう咳とかってもう我慢できないしもう無理だから、まあ、昨日は本当在宅に、まあ、しててよかったなっていうふうには思いますけど、で、まあ、そんな咳がこうポツポツあって、で鼻水とかももう本当にもうねめちゃくちゃ酔いましたからね、ネットですけど、ネットで Google 先生で風邪の症状経過みたいな感じで調べて、でまあ最初はこう喉のね乾燥とかでよくイガイガするなみたいな感じから、 まあ、鼻水が出始めて、で鼻水も最初く割とまあ出るけどサラサラしてる。でその後喉の痛みがあって、で、まあ、白血球が戦ってくれて、でその死骸ですね死骸が鼻水とともにこう出てくる。まあ、もちろんあの菌を外に出そうとかっていう効果ももちろんありますけど、その今までサラサラしてた鼻水がちょっと粘り気があるような、要はあの死骸をねまとってるので、でまあそれが原因で鼻詰まりとかっていうのは起きるそうなんですけど、まあそんな感じの状況で、かつまあもう一歩行くと、まあ咳とか痰とかも出るよみたいな感じで書いてあったんで、まああのステップとしてはちゃんとあのセオリー通りね進んでるであろうみたいなの割には、まあちょっと遅いなとかって思ったりとかしたんですけど、でまあそんな感じだったので、ああまあこれだったらなんとかなるかなって思って、でまた上司とも相談して、まあ一応今こんな感じでみたいな、でまあ明日も行こうと思えばあれなんですけどって言ったら、いや別に無理してこなくても別に大丈夫じゃないみたいな、でも先に冒頭にね申し上げた通り、あの撒き散らかされてもみたいな、撒かれてもみたいな感じの心は、まあ、あるだろうなっていうまあそれがねやっぱ問題っていうか私も心配なので、うん、他の営業さんとかってやっぱどうしても現場に行かなきゃいけないとかっていうのもあるしっていうのがあるので、まあまあなんとかっていう感じでしたけど、でまあ今日もまあ在宅を一応念のためさせていただいてますけど、まあ、それでもやっぱね鼻がやっぱ詰まるかなっていう、まあ、咳は今ちょっと落ち着いてますけど、まあ、それでも、まあ、出る時にはやっぱ出ちゃうので、やっぱ喉が痛いで、まあこうちょっとダミ声というか、まあ、鼻が詰まってますし、で昨日の晩ご飯なんかはあのね本当に味が分かんないんですよね昨日晩ご飯リュウジさんの、リュウジのバズレシピ、料理研究家のリュウジのバズレシピの、虚無ご飯、虚無レシピ本の中に入ってた豚丼を作ったんですよ。なんか豚こまで作れるみたいな感じの、まあ本当に、醤油とみりんとお酒で、まあ、こう砂糖とで煮詰めてっていう感じのやつだったんですけど、まあ、あのこれ簡単だし美味しそうだなと思って、でリュウジのバズレシピのその虚無レシピっていうのは、まあ、本当にすごく材料も時間あの工程もすごいシンプルなんですけど、一応なんかアレンジっていうか、まあ、こう追加でこういうの入れると、まあ、さらに美味しくなったりとかするけど、まあ、あってもなくても別にいいんじゃないみたいなぐらいのスタンスなので、まあ、すごい作りやすいんですけど、まあ、初っ端からいやこれ肉だけだとちょっときついなとかって思って、あの玉ねぎをもう入れちゃったりとか、もう次回以降からアレンジをするじゃなくて、もう初っ端からアレンジをするみたいな感じで、まあ、作らせてもらってて、だからね結構作りやすいかなっていう、本当にあの工程がマジで楽なので、まあその下処理とかそういうのとかも、まあ、した方がいいんだろうけど、まあ、しなくても別に食べれるよみたいなぐらいのスタンスだし、まあ、美味しい食べ方とかね、あこの味ってこの調味料で出せるんだとかっていうのがこうまとめて書いてあるんでね、すごくね楽なんですよ作るのが。で、まあ、普段、まあ、一応ね一応ってあのカッコつきで言いますけど、あのカッコつきっていうのをね未だによく分かんないんだよね。なんかよく歌丸さんがカッコつきとかっていう風に言いますけど、カッコつきってなんだみたいななんとなくのニュアンスわかるけど、なんかこうビシッと言えない、なんだとかって思ってますけど、なんかまあ一応、まあ、料理はあの日々ね一応してますけど、してるので、まあなんかこれだったらそのこの、まあ、その豚丼だったら豚だったら、まあ玉ねぎ別に入れてもそんなになんか工程的にわすごいなんかよくわかんないめんどくさいとかっていうことで、玉ねぎ切ればいいだけだから、切ってあのくし切りであのぶち込めばまあまあ別に大丈夫でしょみたいな。でリュウジさんのレシピってすごく分量があのきっちりされてるんですよ。まあきっちりされてる理由としては、あの料理をされるときに、まあ、あの飲酒をされてる、まあこれはもうあの 動画ね YouTube 見ご覧になられた方はご存知だと思いますけど、でご自身もおっしゃってましたけど、基本的にシラフの時に作ったレシピを印象しながら、作るっていうことなので、もうその時の自分の舌感覚とかっていうのはあんまなんか信用してない、信用してないっていう言い方は語弊があるけど、やっぱその味覚が変わっちゃうから、ちゃんとした時に作ったレシピの分量通り作るっていうことが結構大きいので、もう本当に野菜から肉から、調味料はもちろんですけど、もう結構きっちりね分量を提示してくるんですよ。だから県柴山市とかですね、青さんとかは、結構ズボラ飯っていう風にそのタイトルとかで、ね、は書いてあったりとかするけど、そのリュウジさんのレシピとかって、でも分量はかなりもう してきてるので、結構ね作りやすいかなっていう風には思うんですけど、でもそういう、方も作りやすいと思いますし、私なんかはそういうのちょっとめんどくさい、だいたいこれぐらいでいいんじゃないっていうのでやったりとかしますし、お肉もうち量り機がないので、お肉 もう小分けにしてるけど、この小分けにした1個が何グラムあるのかっていうのはちょっと分かんないっていうか、ざっくり200かなみたいなぐらいにしか分かんないから、お肉とかも。でもそうすると、いやお肉に、でもリュウジさんこれお肉 120g って書いてある、いやでも 120g よりはちょっと多い気がするんだよなとかって思って、でとりあえずその煮詰めてる絵その画像とかを見たりとかすると、ちょっと玉ねぎも入れるとちょっと足りないかなっていうので、倍にした汁を作ったりとかしてって、いろいろなんか低めの少ないおつむでなんとかやってるっていう感じなんですけど、で煮詰めてるので、その醤油とかでね煮詰めてたりとかするから、意外と味が濃くなってるはずなんですけど、分かんないみたいな味がね、なんか濃いなっていうのは、塩気はなんとなく分かるんだけど、なんだろうな、すごくぼやっとしてる食べてて、なんか1メートル範囲内にはいるはずなんだけど、隣にはいてくれてないみたいなあれ豚丼を食べて、なんか豚の味もなんとなくするけど、食感はねもちろん下の筋肉とかは残ってるのでわかるんですけど、とにかく味がすげえなんか全くしないわけじゃないんだけど、遠いなっていうなんちゅうの、マタスケくんはメガネをかけて、彼はすごく視力が悪いんですけど、メガネをかけてて、でよくメガネを外した時に、これぐらいの距離だと君の顔はもう ほとんど分かんないみたいな感じで、形は分かるけどなんかすごくぼやーんとしてて、怖いみたいな、なんかメガネ外して急に怖いって言われても、なんだよこいつとかって毎回思ったりとかするんですけど、そんな感じ、視力が低い方が、なんかこれ見え、なんかいるのは分かるし形も分かるんだけど、はっきり分かんないんだよねっていうぐらいの感覚が私の昨日の味覚かなっていう五感で例えてみました、はい、っていうぐらい、なんか多分これ味しっかりはしてると思う、これだけ鼻が通ってないのに塩気が感じるってことはっていうぐらいで、味噌汁とかも飲んでもなんか遠いなっていうおやっとするなっていう感じ でちなみに朝も残り食べましたけど、味はやっぱり分かんなかったですね、分かんないというか昨日に引き続き遠いなっていう塩気はね分かるんだよね、でもその塩気だけが分かるから、そのみりんとか砂糖の甘みとかっていうのはもう分かんないです、なんとなくは分かるけど、でもなんかはいはいこの味とかでパーンっていう感じはないですね、困っちゃったなっていう感じだから、そうなってくると分量きちってやんないとマジで味覚がしっかりしてる人からすると殺しにかかってるっていうようなご飯を作ってしまいかねないので、気をつけないとなっていう感じですけど、そんな感じでねご飯作ったりとかねしてましたけど、味がしないっていうね、あれなんか見た目は比較的美味しそうに見えるのに味がしないっていううわーっていうね日々を過ごしておりました、日々一日を過ごしておりました、はい、で ちょっとねごめんなさい、鼻をかませてほしいんですよ。お食事中の方本当にすいません。よそでやれよっていう話ですよ、ごめんなさい。まあ一応警告はねしたのでこの数秒で対応できるわかんないですけど、まあまあそんな感じで過ごしておりまして、あとなんだろうな、あ、ダンジョン、まあ仕事はしてました、あの在宅なのでもちろん仕事はしてたんですけど、ダンジョン飯をですねちょっと読み返しまして、まあ今絶賛アニメ放送中ですけど、ちょうどまあコミックスでいうと5巻ぐらいの話をですねしております。現在配信している感じでは5巻までの話を、やっているんですけど、あれそこの後ってどんな感じだったっけなと思って、で、まあ、5巻からこう読み直して、あそうそうこんな感じこんな感じって言って、でまたすけくんもまたすけくんが言ってたんですけど、まあ、ダンジョン飯ももちろんあの今連載が終わり、単行本も最終巻、14巻がまでが、ダンジョン飯全14巻なんですけど、まあ、月刊誌で、連載してて、まあ、春田で連載してたんですけど、まあ、春田はね私は買ってなかったので、まあ、そのどのぐらいのペース、まあ、月刊誌といってもやっぱり休載とかね、あの次週休みます、来月休みますとかっていうのがあったりとかしたし、まあ、春田がどのぐらい、のペースで出してるのかっていうのも、出してるっていうか連載掲載してるのかっていうのも分かんないのであれなんですけど、まあ結構出るのに時間が、コミックス派のコミックス読んでるよっていう方からすると次の巻が出るまでに結構時間がかかる、まあ、1年越しぐらいの感覚なんですけど、なのであ、ダンジョン飯の新刊が出たって言って読むにあたっても前の巻をちょっと読まないと、あれどんな話だったっけなっていうのが、まあ、後半に行けば行くほどあの話がつなが、まあ、もちろん全体的に話はつながってるんだけど、後半に行けば行くほど結構複雑になってくるので、複雑っていうかね、登場人物がやっぱ多くなってくるので、まあ、前の巻を読んで、あ、そうそうこんな話っていう風にして読まないとちょっとね分かりづらいというか、うん、まあ確かこんな感じだったかなっていうので読んじゃうとちょっとね話があのぼやけちゃうんですけど、でまあこう満を持してね、無事に、終了というか連載が終わり作品が完結して、今回改めて、まあ、ちょっとごめんなさい5巻からですけど、読んで、ぶっ通しっていうか、まあなんか結構ちゃんとその 1年とか空けず、まあ本当にちょっと間を詰めて、読み進めてったら結構ね、あ、こういう話だったんだみたいな、なるほどなるほどみたいな、あの一個一個の話を読んでる気になってたんです、気になってたというか読んでる感覚だったんですけど、通しで読んでみると、あ、そういう話というか、あのざっなるほどみたいな、全体像がやっと見えたっていう感じで、でかつ意外と早いんだな展開っていう、その長期連載、何年だ、8年ぐらいとかかな確か、あ書いてないな、書いてないですね、ただ初版本が、まあでも単純に考えて14巻なんで、まあ14年は経ってないとは思うけど、まあ8年以上、まあ、長期に渡りっていう感じだとは思うんですけど、あのだそういう長期連載をしてて長期期間ゆっくりゆっくり販売をし、あの発売をしていたっていうのもあるから、すごく長いっていう感覚でしたけど、まあ一冊のねコミックスの一冊の厚みも結構ボリュームがあるので、まあ本当に、まあ、物量的には話のボリューム的には、まあ、結構あるにはあるんですけど、それでもあ なんかこう肌で感じていた感覚よりも物語って割とテンポって良かったんだなみたいな、あのテンポがいいって言い方だと語弊があるけど、結構コンスタントにポンポンポン、あもうここまで来たら結構もうあと大詰めっていうか最後のところも、あそうなんだみたいな感じで、で当時連載してる時にコミックス読んでたりとかすると、まあ、当然そのケツは私たちは分かんないから、あ今ここら辺、あここにこうなんだなみたいな感じですけど、いざ終わってみると、あもうここまで来てたら、あ意外とあとはもうすぐ終わる感じだったんだみたいな、ってことは意外と早いなみたいなっていうので、そんなになんか複雑な感覚で思ってましたけど、意外とそんなことなかったんだなって、そんなことがないって言い方はちょっと言葉にするのがちょっと難しいんですけど、だ改めて通しで読んでみると、あ意外とシンプルというか、さっきから意外意外言ってますけど、はい、なのでぜひということでございますけど、あのこれがねアニメーションがどこまでやるのかって、まあ、当然その、今13、4話ぐらいまで、やっていて5巻までなので、まあ折り返したとしても、10巻までやるとしたらちょうど10巻が、ああそうね、10巻が割と、難しいな、まあ、10巻も10巻でねすごい面白いっていうか、10巻で結構ほんと折り返しというか、あの なんちゅうの、あの大きなあのクライマックスに行く展開に転がる、きっかけというか、まあ、きっかけが10巻で、まあ、こうスタートするっていう感じ、まあ、10巻から11巻にかけて、そっちに転がる舵を切るみたいな感じだったりとかするんですけど、でも本当に全体で言うと、あの前半が終わってこっから後半っていう感じだと思いますけど、まあそこら辺まではやる、まあうまい具合にやってくれるとは思いますけど、トリガーさんなのでね、うん、っていう感じかなと思いますので、まあぜひということでございます。なんか改めてね、あの読み返してみて、あなあこういう感じなんだなみたいな、はい、まあ、そんな感じでございます。はい、会社から連絡が来ましたので、そろそろね、まあ、仕事せいやっていう感じですけど、まあ、そんな感じの、4月の3日水曜日でした。皆さん本当にね、あの風邪を気をつけてください。そしてあのダンジョン飯ね、まだまだあの放送、やっておりますので、各サブスク、まあ、ディズニープラスだったりとか U-NEXT だったりとか Amazon プライムだったりとか、多分どこのね、サブスクでも配信されてると思いますので、ぜひぜひでございます。そんな感じの4月の3日水曜日でした。それでは皆様、良き一日をお過ごしください。またね。